バッチェラーのアイヌ人救済活動。バッチェラーは、両親的な和人や伝道協会からの募金をもとにして、1888年札幌に無料のアイヌの小学校、アイリン学校を設立し、アイヌ語の読み書きをローマ字で子供たちに教えます。さらに、1892年、アイヌ人が無料で治療できるようにと、アイヌ専門病院を設立しました。当時アイヌの人たちは、狩猟も禁止され、食事も米や芋に切り替えなければなりませんでした。それに伴って病気やストレスが増え、酒で紛らわせる者も多くいて、体を悪くする者が多かったのです。1931年、バチェラー学園講演会が作られ、日高の平取にアイヌの保育園も建てられました。1914年にはアイヌ教科団が組織され、中等学校以上の教育を受けさせるため、バチェラー学園を創設して、生活費や学費を援助し、中等学校以上の進学をさせるため、アイヌの子供たちを札幌に集め、寄宿舎を建設して教育をします。この学校は、1940年に閉館されるまで開校されていて、この学校から教師や獣医、無線技師など様々な職業に、アイヌ人がついて羽ばたいていきました。バッチェラーの伝道活動。当時の北海道はアイヌ語の方言が違う、いくつかのアイヌ地域がありました。まだ未開の原野も多くあり、道もない原野を彼はそれでも進み、熱心に伝道活動を進めました。バッチェラーは、北の集落、南の集落を問わず、だって、白老、釧路、厚岸、網走などの古丹を訪れて、アイヌ語を使い伝道して歩き回りました。最初にバチェラ、神父を見て驚いたアイヌの人たちも、優しくみんなに溶け込もうとするバチェラ、神父の姿を見て、次第に親しみを感じるようになります。こうしてアイヌの人たちと交流を深めていきました。やがて、この熱心なバチェラー神父を慕って、キリスト教の信者も増えていきます。1903年には、北海道の聖公会信徒2895人中、アイヌ人信徒は2595人でした。バチェラーとツマルイザの間には子供がいなかったためか、夫婦は自宅の別棟にアイヌガールズホームを建設して、身寄りのないアイヌの女子児童を引き取ります。その後その中の一人、向井八重子という少女を養女に迎えました。当時、異国人と養子縁組は、例のないことでした。八重子は、明治17年に臼のアイヌ古丹で向井富蔵の次女として生まれました。11歳で父を亡くした八重子は、子供のいなかったバチェラー夫妻の養女となります。イギリスに渡り、いろいろな経験をした後日本に帰国して、ふるさとの臼でキリスト教の布教に努めた人です。バッチェラー博士の貢献。バッチェラーは、アイヌ語訳の聖書の翻訳やアイヌ語の言語学的研究と民族学的研究に多くの業績を残しました。アイヌに関する多くの著作を発表して、アイヌ民族のことを広く世界に紹介した人物です。35歳の時、それまで書き留めた約2万のアイヌ語をローマ字で表し、アイヌ語と日本語と英語に翻訳した、カワエイ三体辞書というアイヌ語辞典を出版しました。世界初のアイヌ語辞典でした。このような業績から、バッチェラーは、 日本のアイヌ文化研究の重要な研究者の一人であると言われています。チリ・ユキエの弟で、北大教授のチリマ・シホは、バチラーの文法書や辞書が役に立たないものと批判していますが、私はこれは言い過ぎだと思っています。当時のエゾアイヌ語には、いろいろな方言があり、アイヌ語、英語、日本語の訳にも大変困難な時代でした。そんな中で、多くのアイヌ語を日本語に翻訳し残した業績は、称賛に値すると私は考えていますし、何よりもアイヌ文化を記録に残したことを忘れてはならないと思っています。1923年にバチラーは70歳になり、決まりにより宣教師を退職しました。しかし、イギリスに帰国せず、札幌に留まり、アイヌ人への教育活動を続けました。1936年4月6日、夫のアイヌ教化の熱情を温かく見守ってきた妻、ルイザは天国へと旅立ちました。当時の北海タイムスは、異教日本に避けるイギリス不動の機関前生涯をアイヌ教化に捧げ、バチラー博士夫人賞典という大見出しで惨憺報道しました。第二次世界大戦直前の1941年11月19日、愛妻を亡くしたバチェラーは、イギリスと日本の戦争のため、敵性外国人として一人寂しく北海道を去ります。アイヌ人の生活改善、学校、病院の設立に尽力し、アイヌの父として敬愛されたイギリス人宣教師、ジョン・バチラー博士は、郷里イギリスの生家で逝去しました。1944年、昭和19年4月2日、91歳でした。